コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。はい、11月ももう下旬に入りまして、コリンゴラジオも第28回目を迎えることになりました。今週はサンクスギビングの感謝祭、そしてビッグセールのブラックフライデーを控え、ホリデー寸前スペシャルとしてお送りいたします。そんなホリデー間際の今日の放送、まあ鼻歌でもね出ちゃいそうですけれども、本格的に本日のゲストはジャズシンガーの伊藤優子さんです。優子さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、優子さん、ちょっとジャズシンガーってめちゃくちゃ響きがかっこいいんですけれども。
かっこいいですよね。なんかいいですよね。でもそんなにかっこいいもんじゃないんですけどね。
いやいや、あのまず、はい、シンガーになろうと思ったきっかけというか、はい、子供の頃からもうめちゃくちゃ歌が上手くてって、そんな感じなんですかね。
いや、まあ、歌は上手い方だったと思いますけど、はい、でも子供の頃、小学校の時は野球選手になりたいとか全然違う夢がありました。ありました。なんかね、小学校の時ソフトボールをやってて。
あ、じゃあ体育会系って感じ。
そう、小学校の時って本当に1年間だけだったのに、はい、子供の時って時間が流れるのがすごい遅いでしょ。
遅い遅い、ね、遅い。
もうなんかもうすっごい頑張って朝練とか行って、うんうんうん、もうなんか、あ、もうこれだとか思って、うん、プロ野球選手になりたいと思ってたんですよ。でもなんかそんなね、そう、なんかよく分かってないから、世の中がどういう風になってるのかとか、
はいはい、まあまあまあ小学生ですからね。そうそうそう。じゃあ小学生の時は全然音楽とかかすってなかったんですか。
まあだから歌謡曲とか好きだったんですけどね、うんうんうん、でも、うん、あのなんか小学校6年生の時に、はい、あのみんなで卒業の歌を作ろうっていうね、なって、はい、その時にあのクラスで、うん、まあその時8クラスあったのかな、うん、クラスでまあ作るんですよ、はいはいはい、で私の書いたメロディー、うん、で飯田のり子ちゃんっていう人が書いた歌詞が私のクラスでは選ばれて、
っていうかもう小学生で作詞とか作曲とかしてたんですか。
したんですよね。すごいよね。
すごいすごい、 すごい。
今から考えたらすごいと思う、う
ん、学校側がやらせてたんですよね、うん、
多分ね、歌詞が先だったと思う。歌詞が先で、井上紀子ちゃんの歌詞がすごくよくって、うんうん、それでみんなで鼻歌でメロディーをつけたりとか多分したんだと思う、はい、そうだ。でみんなでカセットで撮って、うん、でみんなで聴いて、はいはい、あ、この曲がいいとか、そうなんで、うんうんうんうん、で私のやつが選ばれて、
うんうん、あ、そのクラス
で、ね、そうそう、ね、学年全体でも私のやつが一番投票が多かったんだけど、はいはいはいはい、ちょっとモダンすぎて使われなかったんですよね。
え、じゃあ一番投票が良
かったのに使われなかったの。
卒業の歌だからモダンすぎちゃったってこと。
そうモダンすぎて使われなくって。そう、でもその時ね、先生がね、なんかね、ほらNHK とかでみんなのことがあるじゃない、はいはいはいはい、ああいうのに出せばとか言ってたんですよ。
その時出来が良かったんだ。
そう言ってたんだけど、まあなんかその時もう野球の選手になりたいとか言ってるから
まあまあまあまあまあまあ、使われなくてもいいかみたいな、
そんな執着はなし。
ああ、でもあれなんですよね、この曲が復活という
か、はい、復活しましたね。
するんですね。
復活しましたね。
あの今度 CD 出される。
そうです。
粋な計らいしてくれましたね。
いや、でもそんなの全然忘れてて、本当に3年ぐらい前に日本にね、書いた時になんか同窓会みたいなのがあったんですよ、友達ね、その時に。そしたら、そういえばとか言って、あの曲どうなったって聞かれて、何あの曲とか言って言う、卒業式の歌作ったじゃんって、ゆっこの歌が一番選ばれたのに使われなかったじゃん、あれどうなったって聞かれて、そういえばあったとか思って、うん、で今回のアルバムにはじゃああれを復活させようと思って。
うわー、じゃあみんなで聴けるってことですね。そう、しかも、そう、もうその当時の子たちは、そう、知ってる知ってるその歌みたいな。
あ、でもそうなったんですよ。今回ね、日本ツアーに行った時に、はいはい、羽田の長照寺っていうところでお寺ライブをやった時にね、はい、まあ、地元なんでいっぱいその、はい、当時の同級生たちがいっぱい来てくれて、何気に覚えてるとか言ってましたよ。何気に覚えてるとか言ってたから。
そう、いやいや、ちょっと楽しみにしてたんですけれども、はい、じゃ あの体育会系だった優子さん、その後高校に行くかと思うんですけれども、はい、
まあそうですね、中学、うん、
高校時代はどんな子だったんですか。
高校時代、そうですね、どんな目立ちたがり屋。
あ、 なんか結構バンド活動とかガンガンやってたらしい。
そうそうそう、なんかね、だから私の学校がなんか変な新設校で変な学校で、はい、朝礼じゃないけどこの学年全体が集まるなんか
ある、ね、学年集会、
ね、学年集、そう学年集会、学年集会がある時になんかカラオケがなんかやって、はい、私なんかハーンとか言って、
カラオケが学年集会でやるっていう学校自体が
おかしいんですけど、そう歌ったんですよ。そしたらなんか軽音楽部の人からすごいスカウト来て、でそこでなんか2つぐらいのバンドを掛け持ちでやったんですね。っていうかそれは学園祭用なんだけど、
学園祭、
うんうんうん、で1つのバンドはなんか日本のロックかチャーとかアンルイスとか、あとはあの日本のヘビーメタル、はい、なんか浜田麻里とかね、
はいはいはいはい、
そういうのバンドと、1つはなんかこう、うん、ハートとか、 なんかハードロック
アメリカ
とか、
はいはいはいはい、
ハードロックのその2つやってて、
あ、じゃあ高校あたりからシンガーとしてちょっと、
そうそうそう、そう、それで、
うん、あの、
でもうその学園祭で歌った時に気持ちよくって、あ、これこれしかないとか思って、
あ、もうシンガーだと、
そうしたら、そうそう、そしてもうなんかあのバンドを組んで、うん、まあその高校の時の友達とはバンドを組んで、
はいはい、
そう外でもちゃんとチケット売ってやる、なんかライブハウスでもやるようになったんですよ、
はいはい、
オリジナルの曲をやるように、
はいはい、で高校時代に、
そう、
音楽に目覚めてというか、まあ目立ちたかったから、
そう
でボーカリストで、
そうそうそうそう、
でその後短大に行った後も、はい、音楽活動してて、なんか結構セミプロとして、
そうそう、セミプロみたいな感じ
だった
ですね、ですね、なんか、そう多分皆さんがご存知な、うん、X とのねライブやりましたね、
やったって言ってました
よね、そう埼玉会館でやりました、うん、でもその時はその X とだけじゃなくって、うん、その当時やってたズギーとか、あと今なんかイエローモンキーというバンドでまた最近復活した
あの吉
井君、そうそう、吉井君がアークポリスっていうバンドでやってたりとか、そう
結構ね、
でなんかさ、うん、あのあとルナシーっていうバンドが多分皆さん知ってると思うんですけど、
知ってる知ってる、
ルナシーのね、うん、一番初めに6名間で彼らのデビュー、6名間デビューは、
う
ん、私のバンドの前座でしたよ。
嘘。私
の前座っていうか、まあ私が、う
ん、オープニングバンド、
オープニングがリナシーで、うん、私が後だった。
ヘッドライナーみたいな。
そうだった。
嘘。
サクセスイボーイってバンドだったんですけど。
うん、
そう。
そう。あの当時バンドブームだった。
そう。ね、バンドブーム、ね。そう、当時はバンドブームでしたね。その。
ね、で、あとインディーズとかいっぱい出てくる。
そう。
イカ天とか。
そう。イカ天も出ました。イカ天出てからが。イカ天出てからがなんか結構バーってなって、
はいはいはい、
いろんななんていうのかな、あの本当に演歌の歌手がやるような土佐回りじゃないけれども、いろいろやります、
営業とか
営業回りました。もうすっごいなんかもうあのスキー開き、もう雪の中やったりとか、
はい、ゲレンデの
そうゲレンデのそう、もうあのこんな寒い格好してヘビーメタルですからね、超もうボンテージです
よ、はいはい、
ボンテージも遊ぶやったりとか、あとは本当にやりましたね。あと一番楽しかったというか面白かったのが、その時なんかランバダが流行ってて、日本でブラジルからランバダ隊が来て、あとダンプ松本ピンクトントンズっていうのバンド
あった
そんなのと共演しました。そう、笑い おかしいですよね。そういうのもあったし、
うんうん、
あとモーターショーとかも出てる、テレビとかラジオにも出てますね、ちらっと。
じゃあ本当にもうあのプロだけどセミプロみたいな、
そうそうセミプロ
形で、
うん、そうそうそう、でもほらセミプロだからそんなにね、あの出来高でしたから、その頃お給料制じゃないから、
ね、
この仕事をしたら15万とかそういうあれの時だったから、そんなにそれだけじゃ暮らせないんでアルバイトしながらっていう感じですね、うん、
でもあれですね、そこでバンドを組んでたんですけど、なんか解雇された。
そうそうなんですよ。だからまあそのバンドブームの時って、うん、イカ天に出たバンドが結構、うんうんうんうん、プロになってたじゃないですか。そう、それで私たちも、まあ、事務所に、ちっちゃい事務所に入ったんですけど、でいろんなやっぱあの音楽会社が、
はい、
私たちをレコードを出した、
うん、出さないか出さないか、
そう、うん、だったんだけど、やっぱそのちっちゃい会社と私のイメージが合ってなかったみたいで、なんか私あのその事務所的にはその頃プリンセスとかがね、
あ
だからそうしたかったんだけど、ちょっとイメージがちょっと違いすぎるって、
うんうんうんうん、
で一番私が人気あったって言ったら怒られるかもしれないけど、うんうんうん、まあ自分が、
まあ、メインでやってバンドの顔だったからね、
そうやってたのに、うんうん、クビになったんですよ。
じゃああれ バンドを解雇されちゃったってことは、はい、
その後はずっとソウルです、ね、でもその時にもう23とか24だったんですよ、
うんうんうん、
そうするとその時代ではその年だともう遅いんですよね、
全然23、24なんて
今は、うん、今は大丈夫ですけど、その当時は
アーティストなんかね、シンガーソングライターとか、うんうん、ソロで出てる人バンバンいますよ、年齢関係なく出てますよね、うんうん、
でもその当時はそういうんじゃなかったんで、作家になるとか言われて、本当にあのアイドルとかの B 面の曲みたいな、
はいはい、じゃあもう先に作曲にアイドルに曲を提供する、
そうそうそう、そういう声だったんですね。それ使われてないと思うけど、使われないと、でもその時は良かったのは、使われなくても5000円ぐらいもらいたいんですよ、だから良かったかな、良かった、良くはないけど、まあ、
うんうん、
でまあ自分でもライブをやってましたね。
でいつ頃から海外に進出するようになった
の？海外に遊びに行くようになったのは多分21とかそのぐらいで、
うん、
で LA が、まあ、ヘビーメタルだったから LA がいいじゃないですか、
はいはいはい、
LA
にすごい行って
て、
ね、
そうそう行ってたんですよ、で3年続けて LA に行ったんだけど、多分24の時だったかな、24の時にいろいろ回ったの、ニューヨークとか、はい、ニューオーリンズとかシカゴとか、あと
サンフランシスコ、
サンフランシスコ LA4 週間ぐらいで回ったんですけど、
はい、
でもその時もなんかもうほら全然何にも知らないから、すごいパッケージツアーみたいにすごいゴージャスなツアーで行ったんですよ、
はいはいはいはい、
だけどその時にまあまあいい、すごいいいホテルに泊まって、その時にね、シカゴがね大停電になった時あったじゃないですか、
あ
の時だ、あの時大停電で大変だったんだけど、
はい、
だけどまあまあシカゴブルース、ね、
はい、
聞いたりとか、ニューヨークに、ニューヨークの色々やっぱニューヨークがいいなと思って、
あ
ニューヨーク好き、もうニューヨーク住むと思って、
うん、もういろんな都市に行ったけど、まあ、ニューヨークが一番こう、うん、自分の中でヒットした
そう、で、あニューヨークにも住みたいとか思って、うん、でもそのパッケージツアーすごい高かったんで、うん、お金すっからピンですよ、
うん、
だから
じゃあお金
そうそう貯めて、そう貯めて貯めてから、ま、そう、うん、
戻ってきた、
そう、
またその戻ってきたのが、
うん、語学、
初めは語学、
そう、初めは語学6ヶ月間だけ、
うん、
語学留学、
あ、そうそう
そうそうそう、6そうそうしたんですよ、
うんうんうん、
ね、もうなんかあのカレッジオブインシュアランスっていう、
うんうんうん、
のドミトリーに入って、
はいはい、
もう日記だらけになりました、もうなんか食べ物がもう脂っこくって、
うんうん
うん、すごい、
あと水とかもちょっと変わるから、うん、
もうびっくりした、こんなもん食べてやってられないみたいな、
はいはいはい、
ニキビ顔にニキビになるだけになりましたね。
じゃあ最初に語学学校でちょっと6ヶ月くらい、
そうそうそうそう、でも66行く、こんなふうに言ったら悪いインフルエンサー66行かないんですよ、楽しくしょうがないんだから
、ね、あの語学留学と言いつつ、ね、ニューヨーク生活をね、
そう楽しい
するっていう、じゃあ6ヶ月もフルに
そう
ニューヨーク生活を満喫したわけですね。
そうですね、
でまた一旦日本に帰ってきて、
あでもその6ヶ月の間に、うん、
はいはいはい、
ライブができたんですよ、1回ライブ、
お
そうそう、
はいはい、
ができて、うん、であの何やってるのって言われて、あでもシンガーソングライターとか言ってたら、はいはいはい、ライブやるって言って、やるって言って、
うんうんうん、
でもその時は、うん、あの本当にニューヨークって楽しくて楽しくてしょうがなくて、
はいはい、
でもミュージシャンとの交流が全然なかったんで、
うん、
ライブやるってどうしようとか思って、うん、やるって言っちゃったけどどうしようとか思ってでもほら日本で、まあ、あのレコーディングしてたのとかがあったんで、うん、自分の、
うん、
でマイナスワンをあのデッドエンドのモーリさんがニューヨークに住んでて、
うん、
まあ、ちょっと同じ事務所にお世話になってた時期があったんで、
うん、
全然そんなに面識もないのにモーリにマイナスワン作っ て, って
マイナスワンっていうのはあれですよね、もうすでに録音全部
録音済みのやつからボーカルだけを音だけを取る、
あの楽器の他のインストゥルメントの部分だけなくてボーカルだけ取って
、そうカラオケにするっていうやつ
です。ああ、はいはいはい、
それも自分カセットしか持ってないんで、でその時なんかモーリーがマッキントッシュ持ってたのかな、
うん、
でコンピューターがあるんだったら何でもできるんだともうすごい思って、多分モーリーさんは苦労してやってくれたと思うんだけど、
はい、
やってもらって、でそのマイナスワンとギタリストと、
はい、
なんかピアノの人と、
はい、
ピアノの人は1曲しかやらなかったんですけど、
うん、
やりました、
うん、
でだからなんだとか日本と同じことできるじゃん、日本では生バンドでやるんですよね、
はいはいはいはい、
日本と同じ風にライブやろうと思えばできるんだと思って、
大きな収穫ですね、
そう、う
ん、
それで、
うん、
あもう絶対ニューヨークに住もうと思って、
はいはいはい、
その時は語学留学だったから、うん、もう本当になんていうのかな、あのちょっとした6ヶ月
か、ね、
そう、でお金も尽きちゃったんで、
うん、
また帰って、
うん、
もうすっごい働 て、うんうんうん、またお金貯めて、うん、次がダンス
ダンス
ダンス留学っていうか、まあ英語なんて住んでるしゃべるようになると思ってダンスの学校に行ったんですよ。
それはここはグッときますね。私も全然住んでても全然しゃべれないですね。うん、でじゃあ、うん、せっかく行くんだったら、うん、何か新しいものも身につけたいし、うん、ダンスやっとこうかみたいな、
うん、っていうかもうあの本当に音楽あの勉強嫌いなんでダンスだからその日本でねソロ活動してた時に、はい、打ち込みとかやってたんですよ。その頃、はいはい、コルグの T3 とかいうのが出て、うん、それで自分で打ち込んで録音してっていうのを、うん、作業をしてて、
はいはいはい、
前はヘビーメタルだったけど自分の曲はヘビーメタルじゃなくて、はい、うん、もうちょっとなんていうのかな、その頃ねなんていうのかな、打ち込みみたいのがすごい流行ってて、なんかまあそういう要素、そういう要素を入れたかったんで、うんうん、まあ、プリンスとかもすごい聞いてたんだけど、はい、で自分でやったりとか思って、うん、もう16ビートこのシンセサイザーで打ち込みでやるんだけど、プレイバックするとそのチキチキチキチキっていうのがチチチチチチチって鳴ってるんですよ。
こっちのオフ
だ。そうそうそう。だから、うん、なんかこれはきっと自分の体の中にそのリズムがないんだなと思って。
はいはいはいはい。
その日本でソロ活動してる時にダンス習い始めジャズダンス習い始めたんで、でその時ジャズダンス好きって なんかいいんじゃない
か、あ、このリズミカルなあのこう学びそうそうとかで、それでダンス始めたんだ。
だからちょうどその日本に帰ってある間に、うん、ダンスやってたから、うん、なんかその延長で、うん、今度は日本あの、はい、英語学校じゃなくて、うん、ダンスの学校でビザ取ろうと思って、ビザダンスの学校で
ダンスで、
そう、
一応まあダンス留学ってわけじゃないけど
そう
ダンスやってるしダンスでビザ取れるんだ
よ、ね、
ダンスで行こうかなみたいな、
うん、そうだけど、まあ、ダンスの学校してもほらいろいろねブロードウェイ目指してる人とかもいっぱいいるわけ で、
うんうん、
でシアターのクラスがあるんですよ、
うんうん、
シアターのクラスって、うん、あの歌のクラスなんですね。
はいはいはいはい、はい、
でベティーナ・シャパードの先生ってすごい素晴らしい先生、
うんうんうん、
に出会って、はい、まあ、すぐ出会ったわけじゃないんですけど最後の方の方なんだけど、うん、まあ、3年行ったんですけどね、
はい、
その3年の、まあ、2年半ぐらいの時に出会って、うん、で半年習ってその時に彼女は私にいつもジャズのラパトリーをくれて、はい、でその半年後ぐらいにもうあなたに私が教えることはないから、うん、シティカレッジでシーラ・ジョーダンが教えてるから行きなさいって、
うん、あのすごい有名な
先生ですよね。そうそうですよね。89歳になるんですね。でもジャズの本当レジェンドです。素晴らしい先生、
うんうんうん、
で
ちょ大学行く
ことにそ ったそう行くことになったんだけどうん、うん、まあ、オーディション受けなきゃいけなくて、
うん、だってほら英語も勉強も嫌いって言ってたから英語
そう英語も
ですか。
そう英語だからそのために、うんうん、英語の何、うん、トフルの学校にワンセメスターだけ行ったんですよ、
うんうん、
5週間だけ行って、
はいはいはい、
で2回受けて1回目はちょっと届かなくて2回目にもう取れたからそれはパスしてて、
うん、
それで、うん、オーディションですよ。問題はそのオーディション
ね。オーディション、
うん、もうそのオーディションはね別に大学に入ってからでもいいんだけど、
はいはいはい、
もう初めからもう取りたかったから、
はいはい、
オーディションに行ったわけですよ、
はいはい、
でもちゃんとその説明を読んでなかったんで、
はいはい、もう前もってくるね。
そうそうそうそうそうオーディションのなんか
要項みたいなね。そうそう
そう。でそれにね私の勝手な考えで、うん、その譜面を2枚だけ持ってって、
はい、
スイングとバラードを歌えばいいんだと思ったんですよ、
はいはいはい、
そしたら勝手になんか勝手にじゃないけど向こうでピアニストの人がいて、
はい、
やってくれるんだと思ってたら、
はい、
あの自分の番になりました、
はい、
入りました、
はい、
君レジスターしてないけどピアニストはって呼ばれたんですよ、
はいはいはい、
でとか言ってピアニスト連れてこなきゃいけないんですかって言って、いや譜面持ってきたんですけどダメですかって言ったら、いやこれは君はちゃんとあのピアニストを連れてこないとレジスターしなきゃダメなんだよって言われて、え、知りませんでしたって。
前もって本当はインフォメーション
あったのに読んでないから、よく
読んでないからあのピアニストが必要だったらレジスターしてくださいと。
そうそうそうそう、
もしくは自分で
そう連れてきてって
ピアノの伴奏を連れてきなさいっていうのに、
そう、
そこを読んでなかったのために
そうで、じゃあ大丈夫ですとか言って私アカペラで歌いますとか言ってもう自分ですフィンガースナップで Pack up all my cares and woes って歌ったんですよ。でまあ、
っていうかそれありなんですか？あのこれ大学の入学テストですよね。
そう、それもジャズ、ジャズ。
あの入学テストで、しかももう前もって大学側も伴奏者連れてこいよって言ってるのを連れてこないのに大丈夫ですって。 私アカペラ行った。
そうアカペラ行って、うん、あれで、ね、2曲歌わなきゃいけなくて
2曲目
バラードもアカペラで歌ったらサビに行く前にその一番なんつうのかな音楽学科で偉い先生が、うん、もういいわよって言ったんですよ。
もう結構ですみたいな。
そうしたらサビ
に行く前にですよね。
そうしたら、うん、なんかすごいかっこいいねあの黒人のおっちゃんがいて、うん、彼がいや彼女に最後まで歌してあげようよって、
うんうんうん
うんうん、で最後まで歌ったんですよ。
やるじゃんその黒人のおっちゃんみたいな。分かってんねおっちゃんみたいなね。
そう分かってんね、
うんうん、
で、
うん、
彼はロンカーターだったんですね。でも私まあ本当にジャズのジャの字もまあその、うん、ベティナ先生からジャズの曲をもらったけど、うん、そんなにジャズのことを全然詳しく知らなかったから、
うんうんうん
う
ん、
ロンカーターという名前は知ってたけど、
うんうん、
彼がロンカーターだっていうの
を知らなかった。
うん、知らなくて、
うん、
でもすぐもう
だからジャズ界では大御所
な、もう大御所も大御所ですよ。大御所
も大御所でもじゃあもう
だからもう本当彼の鶴の一声で多分受かったんだと思います。
まあそういうね伴奏者は連れてこないわ大丈夫ですいきなりアカペラ歌い出すわ
そう
もうサビで結構ですって言われてたのにそのおっちゃんに歌わせてやりなよって言われて、
うん、分かったびっくりした。
おっちゃんやるね分かってるねぐらいな勢いで言ったらもうジャズ界の大御所だったと思う。
それでじゃあ克服しちゃったんだ。そうです。すごい、ね、
本当にじゃあ鶴の一声だ。
そうだと思いますね、う
ん、あじゃあ大学生にニューヨークでなってしまったね。
はい、はい、なりました。
えじゃあそこ でまたジャズを学んで
たね。そう学んだっけジャズ、うんまあ、ジャズ科に入ったんでジャズをやったんですけど、
うんうんうん、
でもその間に、うん、またこれも変な話なんですけど、
はい
まあ、ジャズをやるんだから、うん、もう本当にバンドやんなきゃいけないから、
うん、
ジャムセッションとか行くんですよ、
はいはい、
でもあんまりジャズのこと知らないから、
うんうん、自分の、まあ、
そうそうそうそうそ、
ね、
うん、でレジスターしてレジスターっていうか自分の名前書いてほ、
うん、
で私の番来て何歌うのって言われて、うん、マイファニーバレンタインっていう感じで、
はいはい
キーはって言われて自分だけ知らないんですよそうかとか思ってキーだとか思って
でももう
でもそうかとか思って知らないでオリジナルのキーで歌ったらめっちゃやっぱし女性には高いんですよ。で、ね、もうすごい高いとこ行くメインのとこがあって、
はいはいはい、
スターってでもすごいなんかもうっていう声でもう本当にヘビーメタルの
ちょっともうメタルのね
スターって歌ったんですよ、
うんうん、
そしたらまたそこでサビア・マティーンっていう、
うん
う
ん、
ブリージャズ界では結構有名な人がいて、
はいはいはい、
で素晴らしかったって言われてお
おおお
いやもう僕のバンドにインバイトするって言われたんですよ。
お
それで、ね、ああ私はタダで、うん、ああそうか彼のレアルショーをタダで入れてくれるのかなと思った
ラッキーぐらい
ですよね。で行ったんですよ うん、そしたら「Are you ready?」って言われて「はっ!」とか「何が Are you ready?」なのって言ったら、はい「君これから歌うんだよ」って言って
「え
っ何を?」みたいな「いやフリージャズフリージャズ」って「アーバンガード」って言われて、
うん、
一度も聞いたことありません
、まあ、これからね
そうそうそうそうそうそうそうそう
そ
うそうそうそうそしたら彼は子供の心があればできるってみんなの音を聞いてそれにリアクトしろって言われて、うん、でもステージだって歌ったらもう楽しくってもう目立ちたがりだし、
うん、
ってやったらもうそれでも彼は私のことすごい気に入って、うん、もうそっからいろい
ろこなしちゃったんだ
いろいろハイヤーされて、
うん、
彼のがよくやってた、うん、あのドラム&ボイスっていうドラムがもうプロのドラムが3ぐらいで、うん、
3セットぐらい
そうでもうシンガーがもう10人ぐらいの、
はいはい、
それで一気に一斉にインプロバイスするっていうコンセプトのやつとか、
はい、
あとはなんかフリージャズフェスティバル、うん、行きましたね、
うん、
彼のバン
ドで。私はもうジャズとか全然わかんないんですけど、うん、ジャズとフリージャズってどんな感じ違うんですか。
なんかあの、うん、フリージャズはあなんていうかなクラシックの現代音楽に近いかな。もうすごいアウトなんですよ。うん、なんていうのかな、
うん、
12音階じゃないですか、
ね。うん、
じゃないなんかこのコード内にないような音で、
うん、
もう自由にやるんですよ。自由に、
うんうんうんうん、
自由にだからもう
本当
に、
まあ、
そうそうそう
そのままフリージャズ。そ
うそうそう、うん、オーネット・コールマンとかシーソー・テイラーっていう人がもうすごいイノベーターっていうか有名なんですよね。あの素晴らしいジョン・コールトレインも、うん、最後の方はもうフリージャズ、フリージャズっていうかアウトの方に。
なんかもう企業によってはもう雑音に聞こえたりするような
そうそうだ雑音というか雑音というかもうクレイジーな感じ
だ、ね、
そうそう、
うんね、
そう、知らない人が聞いたらあクレイジーっていう感じな、うんうんうん、に思う人もいるんですけど、まあ、ヨーロッパでは結構今でもすごく聞かれてると思うんですよね、まあ、現代音楽に近いからだと思うんですけど、だからもうそういうフリージャズのミュージシャンたちは本当みんなヨーロッパに引っ越しちゃってますね、うん、そうサビアマッティも今はヨーロッパに、
はい、あじゃああんまりニューヨークアメリカではフリージャズはそこまでポピュラーではない、
ね、ないと思いますね。ビジョンフェスティバルっていうのが5月にあるんですけど、はい、その時にはその一斉に集まるんだけど、はい、あんまり今はあんまりポピュラーじゃないですね。だから食べていけないかみたいなヨーロッパに引っ越すんだと思うんですよね。そうあとはね、そういうのもやってたし、
あとほら大学時代なぜかゴスペルとかの
そうワールドフェイマスゴスペルクワイアーに入って
入ったって、しかもなんか入るきっかけも
入るきっかけも友達がオーディション行くんで、あ私も行こうっつって一緒に行きました。初め歌ったら歌ったんで、そうそれで、うん、すごいラッキーで、
なんかテレビ出演とか、
そうえグッドモーニングアメリカ2回も出ました、うん、一緒に
ね、
でもブルーノートニューヨーク、うん出たし、
はい、
ウーマンズウォークっていうのが2000年にあって、はいはい、それのゲストで何千人の前でも歌ったし、そう、そうですね、東海岸のツアーはよく一緒に回ってました。大学生だったから、うんうんうん、そんな世界中は行けないけど、
うん、
行ってて、
はいはい、
ラッキーでしたね。
であれですね、今やってるブラジリアン音楽も、
音楽はそうですね、大学
で知ったの、
そうですね、うん、グラミー賞、うん、ラテングラミー賞の素晴らしいレイサント先生が、うん、そのラテンアンサンブルをやってて、はい、それで私がラテンビッグバンドでアガジベベを歌ったんですよ、
はいはい、
で、まあ、私歌詞から入る方なんで、うん、ポルトガル語でも歌詞を調べどういう内容なのか調べたら、はい、なんかとってもポジティブで、はい、哲学的でポジティブで、はい、すごい好きになって、あとそのリズム、はい、その躍動感のあるユニークなリズムがすごい大好きになって、まあ多分そこが出会いっていうか、でも その時はそこまでなんていうのかな、今のように発音を直したりとか全然知ってなくって、もう自分で耳コピして歌ったやつを歌ったんですよ、
はいはいはい、
歌ったっていうかもうそれを卒業してすぐのジャズのアルバムにその曲1曲入れたんですよ、
はいはい、
そしたら2003年にブラジルに遊びに行った時に、うん、その長いのプロデューサーとかに当たりとかして、うん、でその CD をあげて、うん、でおブラジル音楽もやってるねっつってそれを聞いたら、もう発音がなってないとか言ってすごいダメ出しされて、
うん、
あそうかとか思って、
はいはいはい、
そうだとか思って、もうジャズを歌う時には発音直させてもらって直してもらったりするのに、そうだそこをやってなかったと思って、
ってことはポルトガル語、
そうポルトガル語、そっからもう本当に、あじゃあブラジリアンジャズをやるんだったら、うん、言葉もリズムを完璧にしようと思って、はい、すごい勉強しました。勉強したっていうか、まあ、自分個人勉強はロゼッタストーンっていうね、うん、プログラムがあるんだけど、
あの教本です、
そうそうそうそう、教本っていうか、もう、うん、そうインターネットとかで、
ポルトガル語の、
そうブラジルポルトガル語の教材があって、うんうん、でもブラジルポルトガル語そんなにメジャーじゃないから、はいはい、レベル3までしかないんですよ、はいはい、それを1日1時間やったら8ヶ月ぐらいで終わっちゃうんですね、
はい、
でそれを3週やった3週やったし、あとポルトガル語の個人レッスンも、うん、20クラスぐらいやったから20セッションやって、うんうんうん、あとは音楽的にはもう本当に5年間本当毎週のように、うん、歌のため の、うん、歌だけ の発音矯正で5年間毎週やってました。
すごいね、なんかもうこう、
あこれあのね、
これってなったら
なったら結構掘り下げる方なん
ですよ。掘り下げるね、うん、
掘り下げる方だからその子供の頃もなんかちょっとやるとプロ目指すじゃないけど、そういう
ソフトボールやってね、私も
野球やる
みたいな、野球選手になるみたいな、
そうだからなんかね結構のめり込むタイプ、
あーのめり込んだらもうとことん
やるって、そう追求するタイプなんですよね。
でもうだって結構称賛されてましたよね、このポルトガル
は、うん、そうそうそう、
うんうん、ネイティブ並みの、
うん、その、うん、その手、それそこまでやらないと恥ずかしいなと思う。
まあ、ポルトガルで、じゃあポルトガル語と英語とって、うん、どっちの方が難しいんですか？
ポルトガル語の方が難しい。
難しいな。
うん、なんかね、日本語にない発音がいっぱいあるんですよ。なんか。アーンとかスーンとか、あと母音もなんかクローズドバウとオープンバウ、うん、なんつうの、日本語、はいはい、日本語で分かんないけど、うん、おっていうのとおっていうのがあるんですよ。だからなんつうのかな、同じおでもなんかこうサウンドが違う、 のがあるから結構あと日本語にないみたいなのもあるしなんかそうそうそうそう、なんかこうなんかできない発音が結構いっぱいある。そうでもなんかルールさえ覚えちゃえば、うんうんうん、それができるようになるまでが大変だけどルールさえ覚えちゃえばまあできないのいっぱいありますけどねまだね、うん、だからレコーディングの時は今でもちゃんとチェックはしてもらってるけど、うんうんうんうん、1枚目のアルバムはほぼ完璧、
完璧に
そう
発音
そうだったんだけど、まあ 2枚目もまあまあだけど今回のやつはそこまでチェックしてもらってないんで、うん、どうなんだろう、自分ではそんなに分からないじゃないですか、自分は完璧と思ってやってるから、うんうんうん、
でもまあ、
う
ん、あの現地の人とか
そのねブラジルそうどうなんだろうと思いますけど、まあ言葉は全部クリアに聞こえてるっていう感じだと思います。
ね、なんかほらあの優子さんは歌詞が大事だ、
う
ん、
そう
歌詞を大事にしてるって言ってたじゃないですか、うん、なんかジャズとブラジリアンジャズはちょっと違うみたい
あ、でもねジャズとブラジル、これね聞かれるとすごく困るんですよ。ジャズはねインプロの世界なの、まあ、リズムの話になっちゃうけど、はいはい、リズムっていうか、うんうん、まあ、あのセオリー的なことになっちゃうんだけど、うん、ジャズって言ったら私は絶対ジャズは即興インプロだなって思う、はいはい、でねブラジリアン音楽っていうのは、うん、まあ、リズムがいろんなリズムがあって、はいはい、地域によっていろんなリズムがあって、うん、でそのブラジリアンの素敵なリズムに、うん、ジャズの要素を加えたのがブラジリアンジャズだと思うんですよ。これすごいいろんな人に聞かれるの、ゆうこさんのブラジリアンジャズの定義は何ですかとかすごい聞かれるんですっごく困るんだけど、そう私がブラジル音楽の方を力を入れてやってるのは、うん、やり始めたのは、うん、あね、ジャズも歌うんですけど、はい、大学卒業したぐらいの時に、はい、するちょっと前ぐらいの時に、はい、めっちゃ大失恋して、はい、燃え尽きたんですよ、愛が、はい、愛が燃え尽きたじゃないんだけど、
愛が燃え尽きた、なんかいい歌詞になりそうじゃないですか。
そう、それでなんかジャズの歌詞って結構惚れた晴れたが多いって、
はいはいはいはい、
まあね、自分に響かなくなった。それと同時期ぐらいに私のルーメイトがブラジル音楽大好きでいつも大音響で聴いてたんですよ、
はいはいはいはい、
それでゆうちゃん絶対こっちの方が合ってるって、絶対もうブラジルにやった方がいいって言ってて、でもその時も、まあ、ライブではジャズを歌ったんだけど、うん、だんだんシフト してったそうしてったっていうか、まあ、2004年ぐらいからもすごいブラジリアンジャズをやり始めたかな。
じゃ あのジャズの歌詞があんまりちょっと響かなくなって、
そう響かなくなって でブラジルの音楽の歌詞ってすごいなんか哲学的だし、うんうん、なんかあもちろん恋愛の惚れた晴れたもいっぱいあるんだけど、うんうん、まあ、それが多分メインだと思うんだけど、うん、1番目ではもうなんか振られて死にたいみたいな言ってても、2番ではもう君のことは忘れた、もう死にたくない、でもう次に行くって、で次の声が、あのうまくいかなくてももう今日ここで僕は自分の腕で未来を切り開くみたいな、
あすごいポジティブなんだ、
そうポジティブなの、でそういうポジティブなのが、うん、大体定番そんな感じなんですよ。1番がなんか悲しくて2番がポジティブで、
あ
でリズムもポジティブだし、うん、なんかいいなとか思って、
なんか合うなと、
そうそう、
もう歌詞的にもあとリズム的にも、あれですもんね、ブラジリアンサンバって、
そうですもんね、そうでもサンバはね、
う
ん、悲しみでできてるって言ってましたよ、ビニシウス・
ジモラ、
悲しがなかったらできないって言ってる、
だってあんなに
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
サンバが悲しみの、
うん、悲しみがないとサンバは作れないって言って、
へえ、私もサンバのコラストルマスのダンス、うん、難しかったけど、
うんうん、
へえ
って言ってる、そう、
じゃ あの今のところは、うん、あのブラジリアン、
そうですね、ブラジリアンですね、
おやってる、
うん、もう大好き、
大好き、
でもすごいやっぱブラジルを掘り下げて、うん、リズムの練習も勉強したし、うん、でも全然分かってないんですけど、感覚派なんで理論は
感覚
理論はちょっとよく分かんないんだけど、ジャズの曲を、うん、まあ、ブラジリアンアレンジをしたりとかするんですよ、
うんうんうんうん、
そういうので、まあ、ブラジルにちょっとかかっていくと思うけど、うん、まあどうなる、この先はブラジルだけっつう感じじゃないかもしれない、
あ、まあでも感覚で生きてますからね、
そうそう
そ
う、
その時の感覚に
褒められるとすぐおだもう豚もおだてりゃ木に登るじゃないけど、褒められるとえいいのかなと思って、
うんうんうんうん、
それをチャレンジしちゃう方なんで、考えないで、
考えないでね、考え、まあ、考えすぎると動けないっていうのがあるから、
そう、
へ でもなんかお話聞いてると、はい、優子さんあの根本的には自分が楽しむっていうのがあって それに突き進んでいく感じですね。そうですね。でも結構いろいろニューヨーク生活も長くなり、いろんな苦労あったらしいです
よ、ね、ありますよ。それはもういっぱいありますというか、
数知れず。
あんまだから、うん、あのね、気が散漫してんだと思うんですよ。本当に。だからね、もうなんかね、来たばっかりの頃は、来たばっかりっていうか、まあ大学行く前とか、大学、まあ大学行く前かな、うん、大学行く前は強盗にあったりとか、あともうスリにもなんか1週間に2回あったりとかして、
1週間に2回、
そう。でもそれ気が散、自分が気が散漫してるのか、
不調いすぎるじゃないですか。
なのかもしれないけど、その時付き合ってたボーイフレンドに振られたもん。君といるといい、いいことないからとか言って、なんか君はアンラッキーだからとか振られましたね、その時は。
へー、うん、結構アンラッキー続きなこと
がありましたよね。そう、アンラッキーすごいあった。でもうちの父が亡くなった時、その日本に帰らなきゃいけないかった時に、うん、イリーガルサブレッティングとかで、そういうので、うん、スーされてコートに2回行きました。裁判所に、裁判所に
日本に一時帰国するから、そうそうそうそう、自分のアパートメントを他の人に、
そうだけど、そう、うん、あの私がリースホルダーじゃなくて、うんうん、でだけどそこのアパートを借りるときに、うん、もう一番初めに契約したときに、私のそう元々のルームメイトが契約をしたんですよ、うん、でも私も一緒に入った、うん、でオーナー、ビルディングのオーナーも私のことを知ってるのに、うん、コートでこいつ知らないって言いましたからね。
はめられたって感じじゃないですか。
そうそう、で知らない人がうちのアパートに住んでるみたいな。そう、それでコートにも行ったし、
あとほら IRS に
も、そう IRS この IR で、それでそのコートに行ったら、行った時に、まあ、3月15日までに出れば、うん、ペナルティーはないって言われて、はいはい、まあ、しょうがなく、うん、アパートを探したわけですよ、
はいはいはいはい、
でその時に、うん、もうその私の新しいルーメイトの方はもうコートにも現れないと、もうすっぽくなっちゃって、
はいはいはい、
で彼女をどうしても動かさないと、はい、3月15日までに出れないなと思って、うんうんうん、で彼女と一緒にあのアパートを探したっていうか、私が探して彼女も入ってましたんだけど、うんうん、今度は自分の名前でやったんですね、
はいはい、
そうすると、うん、彼女は私にその半分の家賃を払うわけですよ、
はいはいはいはい、
そうすると、うん、そのチェックでもらってたんで、うん、それが私の収入っていうことになっちゃったわけですよ。収入一銭も儲けてないのに、それね、うん、IRS に引っかかって、
あの税務署ですね、アメリカのね、
そうそうそう、うん、引っかかって、うん、それでそのオーディットされたのは2010年ぐらいだったんですけど、で2007年と2008年分が、うん、あのオーディットされたわけですよ、
はい、
でその時にちょうどたまたまね、2008年に CD を録音、うん、1枚目の CD を2008年ぐらいから始めたので、その私アーティストビザだから、それは経費で降りるはずなのに、
はい、
もうそれもパーソナルだって言われて、
はあ、
で結局その IRS では決着がつかなくて、アピールに行ったんですよ、はい、その上のね、
はいはいはいはい、
そのアピールに行って、うん、でアピールでもこういうふうに言ったら、アピールではその結局アパートのチェックをもらってた分は無視されたんだけど、はいはい、その私のアルバムを作った分の経費は
パーソナルだと、
そう、
言い張るんです
ね、認められない、認められなかったの、うん、それで、でもあの2007年と2008年の分がオーディットされたから、それが2010年以降だったんで、うん、なんかもうね、何年、2年以上ペナルティがついてて、で8000ドル払いました。私普通にあの毎年ちゃんと払ってる、その上
に、わー、緊急ごとでペナルティー、
そう、もうこれってでもね、どうしようもないと思うんですよ。自分があんま、アンラッキーとしか言えないから、
でも
本当私アンラッキーだったのかもしれない。
アンラッキーですよね。
そう、まあそういうことがいっぱいありますね。
でもホームレス
に、ホームレスだから21日間ホームレス、
そう、
そう、その後に住んだアパートがレストランの上だったんですね、
はい、
ランザスレストランっていうのも104年間続いたレストランの上だったんですけど、
はいはいはい、
なんか104年間もそこにあるから、すごいリースが、すごい長いリースがあのレストランのオーナーが持ってて、それでそのビルディングのオーナーが、まあ、ニューヨークすごいアパートがいっぱい
高いって
こと、それですごい借りてたんですよ、
はいはいはいはい、
それだから追い出したくって、
はいはい、
で私が日本ツアーに、
そう、ね、
日本ツアーに行って、9月に日本ツアーに行って、はい、行ってる間に帰ってきたら、優子あと6日間で全部荷物を出さなきゃいけないって言われて、
はあ、
でも6日間じゃねえよ、決まんないんですよ、ね、
うわ、パートなんか6日間じゃ無理、次の、
それでもその出なきゃいけない日にガーデンに全部自分の荷物ビニールかけて、ベッドとかも、
はい、
タンスとか全部出して、はいはいはい、もう友達に点々と21時間ホームレスしましたね。もうニューヨークだからもうあれですよ、本当にサバイバーじゃないと生きていけないんですよ。こういうこの場ある。
それでだってそれでへこんでたらもう終わりですから、ね、す終わりっていう、うん、でもなんかカラッと上がる話ありますね。
全然いやなんか多分ね、本当本3冊ぐらい書けんじゃないかと思うぐらい
書けそう。
そうニューヨークサバイバーですね。
いやそんな優子さん、はい、将来の夢とか野望とか語ってもらおうかと、はい、
まあ、将来の夢はですね、もうグラミー賞ですよ、音楽やってんだから。
やっぱりね、そこぐらいいかないと。
そう、そのぐらいいかないと。だってね、例えばね、うん、お医者さんとかだったらやっぱし学生時代とかすごいあのお金をかけて、
お金、
ね、医学部の大変じゃないですか。ロイヤーだってそうですよね。でビジネスマンだって MBA 行ってみて、お金をかけて、でもその結果帰ってくるじゃないですか、
うん、帰る
からね。でも音楽家ってもちっちゃい頃からレッスン受けて、もう音大も高いし、
高い
音大卒業してからもレッスンつけて、今も私もレッスン受けてるんですけど、なんかね、本当にこんだけお金をつぎ込んでるんだから、そのぐらいでかい夢がないと、
本当ですよ、
やってられないというか、もう本当に、そう
確かに、
そうです。そうだから、
だからそのぐらい狙っていかないとね、みんな。そう、
でも本当冗談じゃないんですよ、本気で言ってる、本気で言ってる、
本気よね。
そう本気で。そうい
や、じゃあもうグラミー近い、もう数年でいけるでしょ。
ね、
いきますよ、
もう念じます、ね、グラミーって
で、夢とは別に野望もあるんですよ、ね、
そう、野望はもうプライベートジェットですね。プライベートジェット、もうこれね、これも本当に全然自分では覚えてないんですけど、はい、あのニューヨークに住み始めて2年ぐらい後かな、に弟が結婚して、はいはい、で弟の結婚式を出るために日本に帰ったんですよ、うん、その時に高校の時の友達が、うん、同級生がいて、うんうん、何やってんのって言われて、うんうん、お前ニューヨークにいんじゃねえよって言われて、うんうん、えニューヨークに住んでるよって、うんうん、今弟の結婚式って言って、うんうん、なんだよもうニューヨークで成功してると思ってって言われて、うんうんうん、今次帰ってくるときはプライベートジェットだからって言ったんですよ
それ10年ぐらい前にね、
そう言ったんですって。でもそれ全然覚えてなくてで3年前にその人とまた再会したんですよ、うん、お前今回プライベートジェットだよなって言われてえとか、何それ、お前言ってたぞとか言って、プライベートジェットで帰ってくるって次はえとか言って、そんなこと言ってたの覚えてないみたいな。でもまあ夢の途中ですから、うん、プライベートジェットはもう本当にこれも年中、
これも
野望だから、
野望ですからね。
プライベートジェットで
来ましたね、ゆこさんやってくれましたね。なんかほら夢とか野望ってなんとなくみんな漠然とした感じなんですけど、うん、これだけ明確にあの夢と野望を言われたのは初めてだったので、
でも本当にこれって実現するかもしれませんよみたいな。
ですよね。
もうビジョンがあったらもう大体のことは、
ビジョンがね、漠然としちゃダメよね。
漠然としたら絶対叶わないから。
叶わないよね。だってこうなりたいなっていう明確な、
そうそうそう、そしたら明確に目標があったら戦略も立てやすいし、全然立ててないんですよね、私も。もうランダムだからもうその動きも当たりばったりだから。でももう今宣伝します、プライベートジェット私。
うわー、じゃあ次回はプライベートジェットで、はい、あの日本帰国っていうことなんでじゃあそうですね、 CD が発売されるんですよね、
はいはい、
新しいニュースアルバムですよね、
はい、
11月22日日本発売、はい、で24日が全米で発売、
はい、で日本で発売は、うん、ディスクユニオンでから発売されます、
うん、
エスペランサというタイトルです。
これがあれですよね、
そうこれが小学校の時の卒業式の
自分で作曲してみんなに選ばれたけど、
そうそうそうそう、
モダンすぎて
使われなかったっていうやつがエスペランサです。で日本あの2バージョン撮ってまして、うんうん、でその飯田のり子ちゃんが一番だけ書いて忘れちゃったっていうやつは終わりのない季節っていうタイトルで日本語で歌ってて、まあ、あのバンドも違う、バンドも違うというか、うんうん、それはフルバンドでやってまして、うん、で日本語で歌って、うん、アレンジも別で、うん、でエスペランサはポルトガル語で歌って、それはギターデュオで、ポルトガル語で歌詞書いて、私が
わー、 ちょっと楽しみですね。じゃあ発売もうじきですからね、
はい、皆さん11月21日ディスクユニオンです、うん、ディスクユニオンもうなんか予約、うん、先行予約をしてるんです。
あ、ですか。あれしかも全米発売の方24日の金曜日、
はい、
これブラックフライデー
ですね。
ぶち当たってませんか。
ぶち当たってますね。みんなもう
レッツゴーですよね。
レッツダウンロードみたいな
レッツダウンロード
ゴー
なんです
ね。
で他にはで CD の発売がもう間もなくということで、
はい
はい、あとライブもね、
はい、ライブはもうずっと続けてってるので、
一番近いのが、
11月29日にニューヨークの双方にあるアンティークガラージというレストランで、レストランギグですね。それはギターとベースと私のトリオでやります。
それブラジル
が、そうですね、ブラジリアン系ですね、
が来てるってこと。あとはまあホームページの方でチェックして、ね、いろいろアップカミングショーとかチェックできるんじゃないです
か、はいはい、
ね。では最後に、はい、リスナーへの一言なんですけれども、
はい、
多分このラジオを聞いてるのはニューヨークに憧れてる人とかだとは思うんですけれども、
はい、
そんなリスナーの皆様に一言。
ニューヨークに皆さん来てください。もう特に音楽家とか芸術環境をやってる人は来たら本当にいいと思います。うん、まあ、やっぱ世界の中心っていうか、まあ、ビジネスもそうだと思うんだけど、
うん、金融のね、
まあ、そう、まあ、うん、やっぱしミュージシャンだったら本当に一流のミュージシャンがと一緒に演奏できたりとか、うん、一流のミュージシャンのライブが道ができかったりとかするし、うん、まあ、芸術家ね、アートも素晴らしいアートがあったりとか、ダンスも素晴らしいし、本当に
そう言われてみれば全部一流
ってなってますよね。そう、だから皆さん来てねって感じですね。来たらいいと思います。本当に来たらね、結構ね、まあ物価とか高いけど、うん、住みやすいですよ。納豆買えます、納豆スーパーマーケットで
買える
売ってる、
ね、うん、何なんですかね、これ。ニューヨークって確かに物価が高くて、うん、住むには住みづらいんだけれども、すごく住みやすいですよね。
そう、サブウェイも安いし、
ね、うん、ね、どこに行くのも車もいらないし、
そうです、
なんか迷ってるんだったら来ちゃえよみたいな感じですよね。で、なんかちょっと
でもちゃんとビザ取ってね。
ね、ビザはね。
ビザは
ちゃんと取ってね。うん、まあね、そうです。いやー、じゃあニューヨークに来てくださいっていうことですね。
そうですね。
なんならね、私のショー見に来いよみたいな。
そうですね。
いやー、今日ちょっと面白い話、かなり面白い話聞いちゃったのでね。うんうん、いずれ自書伝とかね出してくれると思うんですけれどもね。いや、じゃあ今日はですね、ジャズシンガーの伊藤優子さんをお招きしてお話伺いました。今日優子さん、いろいろ面白いことを話してくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
ではね、来週もまた放送の方は続きますのでね、ぜひ次回もよろしくお願いいたします。それでは今週はこの辺で、See you next week! Bye bye!
Bye bye!
Bye!